はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、まあ梅雨真っ盛りということで、
ねえ、
ねえ、でなんか台風も3つ、うん、三つ子、今日ね本編で三つ子の話するんです。まあ三つ子というか、
あ、そうですか、
三、うん、人兄弟の話するんですけど、うんうん、台風も三人兄弟が一人ずっと西へ行き、一人10号が西行き、9号が中国へ抜けていくらしいですね。
そうですか。で
最後の三男坊の11号、
うんうんうん、
がちょっとゆくゆく日本に来るんじゃないかと、
うーん、
いうことで要注意となってるそうです。
はい
はい、なんか今年やっぱり台風当たり年になりそうな気配ですね。
まあそうですか、
ね、やっぱり気をつけながら、
はい、
やっていかなきゃいけないのかなと思うんですけども、
うん、
はい、例のあのセミナー DVD、
はいはい、
おかげさまでたくさんお申し込みいただいてまして、
はい、
いろいろとも早速ご感想いただいたり、
うんうん、
しておるんですけども、もう何でしょうね、まあ、1日のセミナーだったので、
はい、
3枚組になってしまったんですけど、
はいはい、
まあ、DVD の一人セミナーって言ってみんなやってるみたいですね。
うん、なんか日記読むといいなと思って、うん、
ね、
皆さんの、
そうそう、じゃあ今日はこの辺にしとこうかって途中で、うん、一時停止できるんで、
ね、
うん、それで、ミカさんのシンキングボールの演奏で音前やったり、うんうん、
はい、
で、ね、会場では僕の、まあ、進行で浄化ワーク実際みんなでやるんでね、
うん、
それを、テレビの前でやっていただいたりするとね、
うん、
うん、もうほぼセミナーと同じ効果が、
そうですね、う
ん、感じていただけるんじゃないかなと思うので、
うん、
ぜひ ね、
ね、
まあ、来れなかったっていう人は、まあ、皆さんお買い上げいただいている方多いんですけど、
はい、
来ていただいた方もね、実際、復習しますって言って結構ね、
うん、
注文いただいたりしてね、
あ、
うん、そうそうそう、
言ってるのにまた新鮮でしたっていうね、日記も読みましたし、
そうですね、うん、それとミカさんほらやっぱり一番前で演奏し、座って、まあ、あの下で演奏してたので、
はい、
演奏するどんなプレイやってるんだろうと、
うん、うん、
あの音で目つぶって皆さんやってらっしゃるんでね、
そうそうそう、そんでじって見てないですもんね、
そうそうそうそれで、ね、やっぱりね、あ、こういうか、ただ叩いたりしてるだけじゃなくって、
うん、
いろんな技があるんですね。
技があるんだ。
うん、見ていると、あ、なるほど、これでこの音が出てっていうな、そういうのもね、
うん、
じっくり見れるんでね。
なるほど、じっと見れるわけだ。
うん、そうそうそう、ミカさん的にはあんまり見てほしくないとか言ってましたけど、まあまあ DVD ですってね、これ見るためのもんなんで、
うん、
その辺もあ、こういう風になってるんだみたいなのも楽しんでいただけるんじゃないかなと、
はい、
はい、思います。それとですね。昨日お気楽チャンネルで新しい、記事アップしたんですけども、
はい、
例 の、 あの3月までやってました、うん、2大特典キャンペーン、
はい、
ご好評いただきましてですね、
うん、
で、昨日から、
はい
はい、これのサマーキャンペーンということで、
うん、
同じく2大特典、
はい、
私の1時間の個人セッション、
はい、
それとですね、通常でしたら1年間の受講料が倍の2年間になるという、
うん、
お得なですね、
はい、
キャンペーンをやっておりまして、
はい、
8月31日まで、
うん、
はい、やります、
はい、
はい、この期間に受講開始いただくと、漏れなく2大特典がプレゼントされますよというキャンペーンで、
はい、
同時にですね、
うん、
再受講キャンペーンというのも始まりまして、
そうでしたね、
うん
うんうん、
やっぱり延べ1000人ぐらいの、
はい、
皆さんの受講をいただいてるんですけども、
はい、
1年区切りというか、
うん、
受講期間基本的には1年延長はできるんですけども、
うん、
で1年で受講終わった方っていうのも、やっぱり関連浄化ってなかなか1年で切りが卒業っていうわけに
はいかない、うん、できるわけではない、
そうそうそうそう、
うん
うん、であとは実習という形になったけど、はい、やっぱりこのちょっとねやっぱりテイクオフで、
うん、
また1年やりたいっていう方が
ね、
結構いらっしゃって、実際に再受講の方結構多いんですよ、
そうですか、
それでこの機会にね、ぜひという形で、
うん、
1年間受講料半額になるという、
はい、
これも8月31日まで、
うん、
やりますので、
はい、
もう一回受けてみようかな、 もう一回本格的にやってみようかなっていう方はですね、うん、ぜひこの期間をご利用いただければなと思います。
はい、
はい、それと、まあ、前回あの、ヨシさんが、
はい、
オープニングに登場いただいて、
うん、
7月25日のグループレッスンですかね、
はい、
をですね、募集したところ、うん、あと9名という形になっているようで、
あ、そうですか、
はい、あと遠方の方、海外の方、
うん、
スカイプを使った個人レッスン、
はい、
というのも結構申し込みいただいてるっていうご報告が、
あ、すごい、
うん、ありましたので、
はい、
ぜひね、7月25日、うん、土曜日ですけども、
はい、
はい、まあ、東京から千葉からとかね、
うんうん、
結構遠方からも来るということで、
そうですか、
はい、この機会にね、
うん、
ぜひ第1回、記念すべき第1回ですので、
はい、
ぜひまだ枠があるということなのでお申し込みいただければなと思います、う
ん、はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。
Roku Channel.
はい、本日は N さんからいただいたご質問です。それではお願いします。
はい、自分に正直に生きると嫌われてしまいそうで怖いです。思ったことをそのまま相手にぶつけてもいいのでしょうか。
はい、ありがとうございます。自分に正直に生きる、
うん、
よく耳にする言葉ですよね。
はい、
以前もね、実はお気楽チャンネルで取り上げたことがあるんですけども、
はい、
調べますともう170回も前ですので。
あ、そうなんですか。
ね、それでまあ久しぶりにですね、
はい、
自分に正直に生きるとは何ぞやというね、
うん、
いう話をしてみたいなと思うんですけども、
はい、
自分に正直に生きる、
うん、
これはですね、ジャッジする自分が消え去った後で、
はい、うん、
自然に起こる行動のことなんですね。
そうですよね、
うん、そうなんですよ、
うんうんうん、
でね、善悪の観念でジャッジする自分、
はい、
これはあの人生上昇軸では超自我と呼んでいます、
うん、はい、
ね、おぎゃーと生まれたばかりの時はですよ、
うん、
我々人間は本能のまま生きてるわけですよね、
はい、そうですね、
ね、まだ自分だという
反応のまま、本能のまま、
そうそうそう、まだ自分が人間だという自覚がない、う
ん、ない、
ね、時短の分別もなければ、
うん、
当然ながら善悪もない、
はい、
ね、まだ世界と自分の境目がないわけで、
うん、
言うなれば全体と一つになって存在している、
うん、
ね、どっからどこまでが自分の体なのかもですよ、
はい、
自覚していない時期があったなんて、
はい、
今から考えるとね、まか不思議な話ですよ ね、
ねえ、最近ね、5ヶ月の赤ちゃんが太極拳教室にお母さんが連れてきてて、
ほう、
教室の隅でね、コロンって寝てるんですけどね、
うんうん、
本当ね、そう思いますね。自他の区別がない、自分が誰かもわからない、
ただただ反応して動いてるって感じ、
うん、そうそう、
そうそうそう、
見てると癒されます
ねえ、
うん
うん、ですから検証とかね、
うん、
覚醒というのはまさにね、
はい、
自分を自覚する前の自分を体験する、
うん、
ということなんですね。
そういうことになっちゃってるんですね。
そうそう、当然ながら自分を自覚する前の世界ですから、う
ん、はい、
体験はあるけども、
うん、
体験者はいない、ね、
いない、
この辺が言葉ではわからないところですけどね、
うんうんうん、
まあ、そういう時期があるということで、
はい、
しばらくすると脳のある器官がですよ、
うん、
自分の体をこうスキャニングしてね、
はい、
認識し始めるんですよ、
うんうん、そうです ね、
で、自分の体を認識することで、
うん、
いよいよですよ、
はい、
脳の中に、
うん、
自我が芽生え始める、
はい、
自分、私、俺、
うん、
が生まれると同時にですね、
うん、
あなた、君、お前も現れる、
うん、
そこから自他の世界
分かれるんですね、
うん、分かれる二元世界ですね、
はい、
の長編ドラマが、
うん、
ここからいよいよ始まっていくと、
うん、
うん、でもね、まあね、本能の自分ね、
はい、
それと後から芽生えてきた自我っていうのはね、比較的仲がいいんですよ。
うん、本能と自我は、
そうそうそうそう、自我はね、本能のリクエストを答える、
うん、
答えようとするね。
あ、そうですね、
うん、それには
楽しいこと好きだし、
そうそう、一体どうすればいいんだろうと、
うん、
考える役目なんですね、
はい、
できるだけリクエストに答えたい、 でもね、できることとできないことがあるわけで、
はい、
そんな時はね、本能よしよしとね、なだめながら、
はい、
人間業界とうまくやっていこうとするわけですよ、ね、ですからそのまま二人三脚でやっていければ、
はい、
まあまあそこそこ、平穏な人生だったんじゃないかなと思うんですよ、でもね、自我がだんだん大きくなってきまして、
はい、
外の世界からあれこれと、常識やルールをね、すり込まれることでですよ、
はい、
厄介なやつが現れてくる、それが三男坊の
長期化、
ね、三男坊の仕事はマイルールを守ること、
はい、
ね、マイルールっていうのは、まあ、善悪の観念ですよね、
はい、
この現代はですね、DVD にデジカメにスマートフォンと、デジタル全盛期でございますが、
はい、
長自我の性格も超デジタル超か反かアウトかセーフか、イエスかノーか、
はい、
さあどっち、ね、そんな感じで全く融通が効かないんですね、まあまあそこはまあお互いにね、
はい、
譲り合うということでなんてね、そんなね平和的なオチがないんですよ。
ない、もうそれに支配されてた時の大変だったこと
でしょ、
ね、
もうね相手のことなんて全く考えない、ね、この俺がいつも正しいんだという、
そうですね、
そんな感じですので、本当に厄介なやつなんですね、相手のことなんて全く考えないと、申しましたけども、
はい、
この相手というのがですよ、他人だけじゃないんですよ。
ねえ、そこ。
自分も平気でさばいてくる。
そうなんです。
ねえ、ですから罪悪感とか、劣等感とか、
はい、
自己嫌悪とかね、どれもこれも、この三男坊がやってることなんですね。一番後から生まれてきたくせに、
そう。
一番態度がでかい。
幅を利かせて。
そう。本能と自我コンビがね、こう向かっていくんですけどもね。ほとんど役に立たないというか、この歯が立たないんですね、ですからやりたいのにやれない、
はい、
ね、やりたくないのにやらされる
のにやらなか、
ということが皆さん多々あるんじゃないかな、
はい、
と思うんですけども、これも三男坊のパワー炸裂、で起こっていることなんですね、
はい、
さてこの状態で自分に正直に生きると、一体どうなるのか、ここが本日の重要ポイント
そうですよね、そのまま正直に生きると
ね、ですから結局自我、超自我に正直に生きるってことなんですね。
そうですね、
そうなると、そういう人にはね、ある共通点がございまして、
はい、
自分を裁いてるということは、自己規定が、まず自己規定ですよね、自分を裁いてるってことなんで、
はい、
自己規定がわんさかある、でも、長自我は自分を正しいと思い込んでいる、ここにね、もう大矛盾があるんですよ。間違っているが正しいのだ、
はいすごい矛盾
でしょ、
これ
が実に苦しい、でも負けるわけにはいかない、
負けるわけにはいかないんだ、
負けたらだって存在している意味を失ってしまうじゃないですか
ねえ、必死、
そう必死なんですよ、なんか聞いてるだけで息が詰まりそうな、
はい、
ねえ、もう間違ってるが正しい、でも負けられないというね、もう苦しすぎるだろうっていうねそんな感じなんやけども、
はい、
さてね、長自我に正直に生きてる人の共通点その1、それはね、自己正当化なんですよ、自分の正しさを証明するためには、
はい、
ね、どうしても間違っている相手、悪者が存在する必要がある、
あ、そかそか、
ね、だってほら敵が出てこないヒーローものってないでしょ、ね、ウルトラマンには怪獣が出てくる、
はい、
ね、仮面ライダーにはショッカーが出てくる、ね、対極に悪というものがないと、正義も存在できないんですよ、
そうですね、
ですよね、ですから長自我の場合は自ら悪を作り出す、賢いといえば賢い、ずる賢いといえばずる賢い、
めんどくさいけどね、
めんどくさいけどね、
やっちゃうやっちゃう、
お前が悪いと言ったその瞬間、
ね、
自分は正しいというポジションがキープできるし、
ああそうかそうか、
私は被害者ですねんと言った瞬間、相手は加害者になるわけですよ、
そうですね、
ですからね、長自我に正直に生きてる人の周りにはですね、間違っている人間、悪者、
はい、
加害者がいっぱい集まってくる、というか自分で作ってるんですけどもね、
はい、
大変なんですよ、共通点その2、 それは味方を欲しがる。
うん、
だって自分でどんどんどんどん敵を作ってるわけですから、
うんうん
ね、本来だったらそれをやめればいい話なんですけども、
はい、
本人はね本気で相手が間違ってると思い込んで、
う
ん、
そうなのよ、
ね
うん、
でもほらやっぱり敵だらけですとさすがにバランスが悪いじゃないですか、
うん
ね、なんとか一緒に戦ってくれる味方が欲しい、
うん
ね、でどうするかと言いますとこれはと思った人に媚びを売る、
はい
ですからこの桃太郎のきびだんごのようなもんですよ。で味方を増やしていくでしょ、きびだんご渡して、
うん
うん、それと同じような感じで、
はい、
味方になってくれそうな人間を探して、媚びを打って気持ちよくさせるんですね。でいざという時には私の味方になってよね、
うん、
というその布石を作っていく、
はい
うんこれを無意識にやっていくんですね。で最後のも共通点っていうのは期待する、
うん
期待する
期待、
うん、あの長寿賀の原動力っていうのはルールブックですから、
はい、
もうねこうあるべきだ、
うんうんうん、
これはダメなんだっていうね、
はい、
決めつけがもう無数にあるんですね。
そうですね。
そしてその通りの現実を期待する、
うんあそういう期待ね、うん、
さて人生ってね、
はい、
自分の思い通りになるかって話なんですよ。
そうなる時もあるけどね、ならない時の方が多いですね。
その通りでしょうね、
うん、
皆さんもそうじゃないでしょうか。たまになる、
はい、
でも思い通りにならないことの方が圧倒的に多いんじゃないかなと、
うん、
僕のまあ人生の感触ではですよ、
はい
まあ、8対2とかね、
うん、
7対3とかね、
7対3とか、
そんな感じで思い通りにならないですね、
うんうん
うん、するとね、どうなるのかというと長寿賀は思い通りにならない現実を悲しむんですね、
はい、
一瞬ですよ。
うん、
でもね、すぐに怒りという感情に変わります、
うん、
で、いよいよゴングですね、
うん
攻撃開始
、うん、
そのねやってきた怒りという感情を利用するんですよ、
うん、
その感情を使って相手を攻撃する、
うん
うん、お前が悪いから私はこんなに怒ってるんだ、
うん、
謝れね。
そう、
だいたいこういう感じでしょうね、
うん
そもそも自分が勝手に期待してね、
うん
そうならないことに腹を立ててるだけの話なんですけども、本人気づかないんですよ。
気づかないっていうのがミソですね。
そうやね。だからね、最近ほらモンスタークレーマーってね、
うん、
よく聞くでしょ。
はい、
うん、長寿賀のエネルギーが大きければ大きいほど、
うん
悪も巨大なんですね。
ね、勝手なこと言ってますよね。
そうですからね、うん、最大限のパワーを発揮して、
はい
怒りのパワーをね、
うん、
相手をねじ伏せようとする
ね、モンスターだもん。
モンスターなんですよ、うん、ですからねちょっとしたことでも土下座しろと、
うん、
土下座して謝れ誠意を見せろってな、
うん、
こんな感じになるわけでね、
うんうん
本当にね勝手に期待された方は大変ですよ、
うん、
本当に、
うん
うんねこんな性質の超自我があるですよ、
はい
俺は自分に正直に生きるんだ
、うん、
私は自分らしく生きるのよ、
うん、
なんてことになるとね、
うん、
一体どうなるのかと、
うん、
考えただけで大体わかるじゃないですか
ね。自分らしくの自分を掴んじゃうとね。
そう、
うん、
もちろん僕一言で言ってるんじゃないですよこれ、
うん
以前の私こんな感じだったんでね
、
うん、もう正義の戦士ですからね、
うん
連日トラブルだらけですよ、
うん、そうですか、
ね、心が休まる暇もなく、
うん、
次々と現れる敵を戦い続けるってバッタバタと泣き倒して
戦い続ける
大変な人生
うん、
ね、味方を作ろうと媚びを売っても、
うん
ね、味方に対しても勝手に期待してますから、
うん、
ちょっとしたことですぐ敵に変わる、
うん
ね、するとねいよいよ孤立していくわけですよ、
うん
ね、こっからねちょっと危ない感じになってくる
危ないんだ、
うん、追い詰められてね、
うんうん、
心のバランスが崩壊すると、
うん、
心を病んでしまうか、
うん
ね、自暴自棄が極まってで自殺したり、
うん、
凶悪事件を起こしたりする可能性があるんですね、
うん、
もうニュース番組を見るとどうですか、ニュース番組、
うん、
連日そんな
事件ば
っかりですよ、
ね、テレビつけてるとニュースでそういうの多いですよね。
もうカッときてパーでしょ、
うん
うん、よく裁判官が
ね
判決文でね、
うん
実に身勝手で、
はい、
全く酌量の余地がないと
うん、
いう言葉をよく使うんですけどもね、
はい
全くその通りだと思います。
うーん、
ね、長寿賀の正直に生きるというのは、
はい、
単なるわがまま、
うん、
ね、自分らしく、
うん、
正直にという言葉で、
うん、
わがままな自分を隠そうとするんですね。
うん、
うん、
正直という言葉でね、
正当化しようとするね、
うんうんうん、
これが私だから正直に生きたいからみたいな、
うんうん、
これが私です自分らしいからみたいな、
ね、なんか人から聞くと開き直ってるように聞こえますね。
そうそうそう、そうなんですよ。それは本人が気づかないなんていうのがね、困ったもんなんですけども、
うん、
はい、冒頭でお伝えしましたけども、
はい、
自分に正直に生きるという言葉は、
うん、
ね、これ三男坊の長寿が消え去った後の状態を指します。
うんうんうんうん、
で懐かしの本能と自我の二人三脚のね、
はい、
人生に戻るんですね。
うん、
する、まあ、あの結局自我は落ちないってことですよ。
うん、
自我落ちたら自分が、
ね、認識の機能だもんね。
そうそうそう、私というのがいなくなるんでね、
うんうん、
関連上からそんなことは起こらないんだけども、
はい、
三男坊は脱落すると、
うん、
するとね、周りに迷惑がかからない範囲で、
はい、
やりたいことをやり、
うん、
やりたくないことをやらない、
うんうんうん、あ、そうなってくるんですね。
そうなってくるんですね。
うん、なってきたなってきた。
うん、で思い通りにならないことは、
うん、
そもそも百も承知ですので、
うんうん、
悲しみから怒りに発展して、
うん、
相手を攻撃するなんてこともない。
ない。
うん、そうそうそう。でね、そもそも期待というのはですね、
はい、
辞書を引きますと、他人を当てにして、
うん、
心待ちにすること。
うんうんうん。
って書いて
ある。待つだもんね。
そうそうそうそう。
うん、気を待つ。
そう、気を待つって書きますよね、
うん、
だからね、当の本人は何もやってないんですね、
うん、
ただ待っていて、
うん、
当てが外れると怒り来る、
うん、
これ実にめんどくさいじゃないですか、
うん、
ね、実現したいことがあるのなら、
うん、
自分でやればいいんですよ、
うん、
実際にやってる人は期待なんかしません、
うん、
だって目標に向かって自分が一歩ずつ進んでるわけですから、
はい、
うまくいかなければ、
うん、
うまくいくことの期待なんかしません。
うん、
うまくいかなければうまくいく方法を探す、そう
そう、やってるだけですよね、
うん、でまた進めばいいだけの話じゃないですか、
うんうんうん、
ですからね、やってる人ってね、期待なんて何の役にも立たないなってことをね、
うん、
もう十分分かってるんですね、
はい、
というかまた裏切られたっていうね、
うん、
現実がやってくるだけでね、
うん
うん、結局ネガティブな感情を味わうだけなんだと、
はい、
いうことがもうすっかり分かっている、
うん、
ね、ですから 裏切られたくない人、
はい、
唯一の方法っていうのはね、
うん、
もうね、期待しないことなんですよ。
そうですね、
うん、特にね、自分の力の及ばないこと、
うん、
自分にはどうしようもないこと、
うん、
期待しない
、
ね、だって外の世界を変えようとあって、
うん、
それぞれがそれぞれの法則通りに変化してるわけですから、
はい、
ね、あなたの都合通りにならないよと、
うん
うん、そもそも無理なんだよと、たまに偶然にも思い通りになることがあるよと、
うん
うん、それはほら、天気に晴れになれっていうのとはほとんど変わらないんですよ、
ね、うん、晴れる時もあるもん、
やった晴れに立ったてるてる坊主のおかげだって言うけど、
うん
うん、どうなんでしょうね、
ねえ
ということはもう皆さん分かってらっしゃるんじゃないかなと、
うんうん、
はい、でね、昔の僕を知ってる人間にね、
はい、
出会いましてね、その方曰く、いや、そういえば嵐さんでいつも怒ってましたよねって言われたんですけど、うん、もちろん関連上から出会う前なんですけどね、
うん、
ね、その時も自分では全く気づかないんですね、
うん、
っていうのは、その怒っている自分っていうのは多分普通だったんでしょうね、
うん、
それが当たり前だった、だから気づかなかったと思うんですけども、でもおかげさまで関連上から出会ったおかげでね、
うん、
この三男坊の長寿がちゃんと、
うん、
お別れすることができまして、
はい、
カラッとね、
うん、
シンプルな人生になっちゃいました。
はい、
長自我の原動力、これはルールブックです、
うん、
ルールブックに書かれている、善悪の観念を、ね、一つずつ浄化ワークで手放していけば、
はい、
長自我のエネルギーがね、
うん、
もうね、少しずつ落ちてくるんですよ、
うん、
やればやるほど、
そうそう、
でやがてやがてドッカンと、
うん、
三男坊が脱落する、
うん、
お疲れさん、さようならって感じですからね、
はい、
その時やってくるまでですよ、
うん、
焦らず慌てず諦めず、
うん、
で今日も一歩、明日も一歩とね、
うん、
歩いていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。